Well,
Walter sucks still.
One of my goal is to be like Ducky. You know, I just move my mouth and let Holy Spirit speak through me. That's my goal. So I want to be like a Ducky. Anyway, as Jocelyn mentioned, there was a historical big typhoon. Japan hit Japan, and I think the people here, many of you have family, friends, relatives in Japan, and who are affected by this big typhoon. So we want to pray for them. We want to continue to pray for them today. But at the same time, I want to mention there is always thanksgiving that we can have, even in the midst of disaster. So this is a thanksgiving I want to share from Bible today. By the way, I am going to preach in English and Japanese today. So if you can understand both languages, you're going to listen the same message twice. But I hope you have a patience for that. So I'm going to speak in Japanese first today, then English. Okay? 今日ね、教会に初めて来てくださった方、日本語をね、普段話されない、わからない方もいらっしゃいますので、日英両方でメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、両方ね、わかる方も多いと思うんですが、そういう方は2回ね、聞くことになってしまいますが、ちょっと忍耐をして聞いていただければと思います。今日は最初に日本語で、メッセージをさせていただいて、その後、英語で、続けてメッセージをさせていただきたいと思います。まず初めに一言お祈りいたします。Let us pray first.愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し、そして感謝いたします。日本に大きな台風がぶつかり、そして多くの方々が被害に遭われ、今なお救助を待っておられる方もいるかもしれません。主よ、どうぞあなたの御心にそのような一人一人を覚えてくださり、あなたの御手をもって救い出してくださいますように。また大切な家族や家、様々なものを失い、今絶望の中におられる方もいるかもしれません。主よ、どうぞその一人一人を憐れんでくださり、あなたの御手をもって守り支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日の礼拝もあなたの御言葉を通して、私たちが感謝とは何かもう一度思い巡らすことができますように、どうぞ助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今年もまず初めにこの感謝祭をですね、皆さんと共にお祝いできますことを心からそれこそ感謝いたしたいと思います。おそらく誰もがですね、不満だらけの人生よりも感謝にあふれた、そういう人生を送りたいと願っていると思います。今日の聖書の御言葉にも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そして全てのことについて感謝しなさい、感謝という言葉がたくさん出てきましたよね。ただ問題はそれが非常に難しいということですよね。いつも喜んでられないですよね。いつも感謝していられない、それが、私たちではないかなと思うんです。私たちが普段感じている喜び、あるいは感謝の気持ちというのは、基本的にはリアクションですよね。それは怒りとか不安とか、あるいは悲しみと同じように、ある状況や、出来事に対する私たちの心のこのリアクション、反応として、湧き上がってくるっていうんでしょうかね。ここからこう生まれてくるものであって、私たちが自分の意思でですね、この自由に、手を上げたり下げたりするのとは、わけが違うっていうことですよね。旗揚げのね、遊びなんか皆さんやったことあると思いますけど、片手に白い旗を持って、もう片方に赤い旗を持ってね、はい、白上げて赤上げて、はい、赤下げないで白下げるとか、そういう遊びやったことあると思います。これは私たち、ね、この反射神経が良ければ、ゆっくりやれば比較的誰でもこれはできると思うんですね。でも私たちの心ってそうじゃないですよね。例えば、はい喜んで、はい悲しんで、はい感謝して、はいまた泣いてなんて言われたって、私たちの心はそんな自由に自分の意思の思うように動くものではないと思います。けれども、 私たちの多くは、まあ、特にクリスチャンの方であれば、特に多くの方は今日の御言葉を聞くとですね、それをやろうとしてしまうんですね。つまり自分の心の反応とは正反対のことを力ずくでやろうとしてしまう。本当は悲しいのにいつも喜びなさいって書いてあるからね、本当は悲しいことがあるんだけれども喜ぼうとしたりですね、笑顔を作ろうとしたり、あるいは本当は怒りや不満やこうどす黒いものが自分の心の中に抱えているのに、みんなの前では感謝にあふれるですね、この良い人をある意味演じてしまったり、まあ、つまりは自分に嘘をついて本当の自分というものを偽って、生きてしまう、まあ、そういうことがあります。まあ、そういうのを日本語では痩せ我慢って言いますよね。痩せ我慢、皆さんでも皆さんのために痩せ我慢をしている人を見て嬉しく思うでしょうか、ね、おそらく思わないと思うんですね。神様も同じだと思います。信仰生活は我慢大会じゃないんです。でもいつの間にか私たちは信仰生活を我慢大会のようにしてしまうことがあります。どっちがねより我慢できるか、どっちが耐えられるか比べて、より我慢できる人が信仰が強いみたいなね、そんな我慢大会に、信仰生活教会がなってしまう。神様は私たちが痩せ我慢をしている姿を見てもちっとも嬉しくないと思います。それは私たちも一緒だと思うんですね。自分の子供が自分のために痩せ我慢して本当は悲しいのに元気なふりしているのを見て喜ぶお父さんお母さんいないと思います。そうじゃないと思います。神様が私たちに願っておられる喜び感謝っていうのはそういうものではないはずなんですね。じゃあどうすればいいのか。はじめに喜びや感謝は心の私たちの心のリアクションであるということをお話ししました。例えばですね、カナダはないのかもしれませんけれども、日本だとお正月が来るとお年玉っていうのありますよね。お年玉もらうためにね、親戚のおばあちゃんの家を一生懸命回るじゃないですか。まあ、おばあちゃんおじいちゃんの家に行ったとしましょう、そこには親戚の人が集まってて、自分の兄弟姉妹もちろんいとこたちもいるわけですよね。で、こんなポチ袋みたいなのにお年玉入れてみんなこうもらうわけですよね。自分の封筒を覗いたら1万円入ってた。わあ、いっぱいもらった。でこっそり隣のいとこが覗いている封筒を覗いたら、隣のいとこの中にはですね1000円しか入ってなかった、ねね、皆さんどう思いますか。その時わあラッキーな、ラッキーというかね、自分はいっぱいもらえた、嬉しい、おばあちゃんありがとうなんてね、その時は思いますよね。ところが別の方の隣の方を見たら自分よりちょっと年上のね、人がいて、まあそんな金額もらうことは普段ないですけれども、まあ、例え話としてね、自分は1万円で喜んだ、でも自分の隣のいとこの封筒を開けてみたらそこにはなんか1万円札が何枚も入ってた、ね、こうやって1枚ずつ数えたら10万円も入ってた、ね、そしたら皆さんどう思いますか。なんで自分だけ1万円でこっちのいとこは10万円もらって、おばあちゃんエコひいきじゃないか、ね、ずるいじゃないか、まあ、ほとんどの方が不満を、ね、持つのではないでしょうか。あなたが手に持った与えられた1万円札は増えもしてないし減ってもいないですよね。けれども何と比べるか、あなたの心が誰を見ているか、何を見ているかによって私たちの心っていうのは感謝にあふれたり不満にあふれたりしてしまいますよね。イエス様がその宣教活動において最初に語られた重要な言葉、また聖書が繰り返し繰り返し私たち人類に伝えてきたメッセージの中に悔い改めなさいという言葉があります。悔い改めなさい、悔い改めなさいなんて言われると私たちあんまりいい気持ちしないですよね。なんか責められてるみたいな、気がして、あんまり嬉しくない。でもこの悔い改めなさいと聖書によく出てくるこの言葉が持つ本来の意味は、あなたの心の方角向きを変えなさいという意味の言葉。あなたの心の向きを変えなさい。また悔い改めなさいと同じくらい聖書によく出てくる言葉に罪という言葉がありますよね。罪、 罪って言葉も私たちあんまり好きじゃないですよね。あなたには罪があるなんて言われて嬉しくなる人いないと思います。でもこの罪という言葉の語源も的外れ、まあ、聞いたことある方もいると思います。的外れ、つまり方角が間違ってる、ターゲットが間違った方角に向いてる、それがこの罪という言葉のもともとの意味なんですね。で、悔い改めなさいというのは心の、まあ、あなたの心が見てるものをずらしなさい、他の方角にずらしなさい、そういう意味の言葉です。私たちの多くは心の反応、心のリアクションそのものに気を取られてしまって、その反応を力ずくで変えようとしてしまう。特に聖書を読んでいつも喜んでいなさい、全てのことに感謝しなさいなんてことを聞いてるとですね、自分の中にそうじゃないものが湧き起こってきた時に一生懸命その心を抑えつけて、一生懸命そうじゃないふうに振る舞おうと私たちは頑張ってしまう。そこに私たちは集中、気を取られてしまいやすいんですけれども、でもより根本的な問題、重要なのはそこではなくて、その心がどこを向いているか、どっちを見ているかということなんです。今私たちが持っているもの、与えられているものに感謝をするというのは良いことだと思います。けれどもそれらが失われたり変わってしまったら、その感謝はどこに行ってしまうんでしょうか。神様、私は健康なことを感謝します、いいことですよ、私たちは感謝すべきですよね。でもその健康がなくなったら、その感謝はどこに行っちゃうんでしょうか。病気の時私たちは祈ります。そしてその祈りが聞かれて癒されました、神様感謝します、当然感謝すべきです。でももし再び病気になって今度治らなかったらどうですか。その感謝はどこに行っちゃうんでしょうか。仕事が与えられた、感謝します。でもまた仕事を失ったら、その感謝はどこに行ってしまうんでしょうか。感謝しても意味がないということを言ってるにはもちろんないんですね。むしろ私たちは普段小さなことに感謝することを忘れてしまいがちですから、むしろ小さなことに心を向けて感謝すべきだと思います。けれども同時に私たちが永遠ではないもの、移ろいゆくもの、変わってゆくものだけを感謝の、感謝や喜びの対象、土台としている限り、私たちの喜びや感謝はいつも、ある意味賞味期限付きの感謝、賞味期限付きの喜びになってしまうんじゃないでしょうか。いつも喜ぶためには、いつも感謝の心を持つためには、私たちは永遠に変わらないものに心を向ける必要があります。そして永遠に変わらないものはこの世界には一つしかありません。それが神という存在です。私たちを作り、この世界を創造したお方、永遠におられるお方、神という存在、イエス・キリストの十字架の死、そして復活は、この神という存在を明らかにしました。イエス様が十字架で死んで、そして蘇ったことにまず何の意味があるかといったら、そのことを通して神という存在が本当にいるんだ。もしイエス様が蘇らなかったら、それは嘘パチになってしまいますよね。でもイエス様は約束通り蘇られた。イエス様が蘇られたことによって、イエス様を使わされた神という存在が確かに存在するんだということが明らかにされました。そればかりではなくて、その神様の私たちに対するご計画と希望もそこで明らかにされました。それを私たちは福音、良い知らせというふうに呼んでいます。なぜそれは良い知らせなのか。それは神様はこのキリストを通して、ご自身を信じる者、ご自身の存在を知り、ご自身のご計画を知って、それを信じる者を、その罪から救い、すなわち間違った方向から私たちを救い、そして正しいところへ導いてくださる、永遠の命のあるところに導いて、それを 与えようと定めてくださっている。そしてこの新しい永遠の命を通して私たちに与えられるこの神という存在とのつながり、交わり、そこにある平安、喜び、感謝、これは永遠に失われることのないものです。だって神様は永遠に変わらない。神様が与えてくださる命は永遠です。だからそれが失われるということは永遠にないということ。今日のお読みした御言葉をですね、もう一度よく皆さん読んでみていただきたいんですね。私お読みしますので、見ていただきたいと思います。コロサイ人からお読みしますね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。テサロニケの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いくつも感謝という言葉が出てきましたけれども、感謝という言葉の背後には必ずイエス・キリストの存在がありますよね。今読んだ御言葉で皆さん気づかれたと思います。感謝しなさいと聖書が私たちに言うときには、その背後には必ずイエス様がおられるということ。イエス・キリストに心を向けるとき、イエス・キリストの福音、良い知らせを通して永遠の神様に心を向けていくとき、そこにある感謝、それが今日の御言葉、聖書が私たちに、神様が私たちに願っておられる、求めておられる喜びであり感謝なんですね。信仰を持っても悲しみはなくなるわけではありません。信仰を持ったって愛する人が失われたら私たちの心は悲しみでいっぱいになります。けれどもどんな悲しみの中でも失われない喜びがこのイエス様の中にある。不公平な扱いを受けたり理不尽な目に遭えば、どんなに信仰が強い人であったって心は痛みますし、時には怒りを覚えることだってあるでしょう。そういう扱いを受ければ誰でも。けれどもどんなに不幸で理不尽な境遇も私たちから奪い去ることができない希望、感謝がイエス様の中にはあるということ。だから私たちは悲しまないわけじゃないんです。泣きます、悲しみます、悔しがります。けれどもその悲しみの中にあっても、悔しさの中にあっても、絶対に失われない喜びと感謝がイエス様によってそこに、そのただ中に与えられている。私たちの心は今日何を見ているでしょうか。もう一度心に留めたいと思います。それでは英語でもう一度ね、メッセージさせていただきたいと思います。I'm going to preach in English now, so I want to make it shorter. But first of all, I'd like to thank God that we are able to celebrate this special Thanksgiving Day together again this year. So, if you can choose between a life filled with thankfulness or a life filled with complaints, I think most of us would probably choose a life with thankfulness, right? As today's scripture also said, rejoice always, pray constantly, give thanks in everything. However, my question is, can we do that? Can we do that? It is ideal if we can live like that, if we can live life filled with thankfulness. But my question is, can we do that? It's hard. Reality is, we often find ourselves doing the opposite. We have a lot of complaints, and we forget to thank anybody. And generally speaking, the joy and the thanks which we have in our daily life, a reaction of our heart. So just like other feelings, such as anger, anxiety, and sorrow, they just arise in our heart.
as response to certain circumstances and life events. And they are different from moving your hands up and down freely according to your intention. You can do that. You can, if you want to put your hands up, you can do that right away. But our heart, our feeling, our emotion is not like that. Hey, be sad. We cannot just cry instantly, right? We cannot control like we move our hands up and down. However, when we listen to today's scripture, we often try to move our emotion or feeling or reaction up and down like we can move our hands up and down. You know? But we don't have muscle for our emotion or feeling, but we try to do that. Some people may try to force themselves to rejoice even though they are grieving. Or some may give thanks and act like a good person in front of others, though they may have anger and complaints underneath. And not living their life honestly to God and others, including themselves. We call it yasegaman in Japanese. That means you are putting up with something out of your pride. You're putting up with something because you're worried about what the other people think about you. So you are acting different from what your heart is actually feeling. What is actually arising in your heart. And that is not what God is asking for today. First, I said joy and thanks are something that arise in our heart as a reaction or response to certain circumstances and events. I just want you to imagine that you're serving, let's say you're serving at a restaurant. You're doing exactly the same amount of work as your coworkers. Okay? And one day your coworker received 10 bucks as a tip, but you received 20 bucks. You're doing exactly the same amount of work. How do you feel about it? Probably you would give thanks to your customer, right? Oh, I got a double, I got a $20 today. Oh, thank you. Another day, you received a $20 gain, and you were so thankful. But later, you found that your coworker actually received $50 as a tip, doing exactly the same amount of work. Now, how do you feel about it? Probably you would feel your $20 is not as much as you felt before. Even if you have received the same amount, sometimes you are thankful for it, but sometimes you are not. Depends on what you are looking at. Depends on which direction you are facing it. Your feeling, your thankfulness changing. When Jesus started his ministry, his first word was repent. And this is also what the Bible insists throughout its entire books. But what repent exactly means? When someone tells you that you should repent, I think you might feel that you are accused or blamed or even offended. The original meaning of this word is change your direction. But change or turn your direction, the direction of which you are looking at or aiming toward. And there is another common word in the Bible that you often hear, which is sin, right? Sin. And the word repent and sin usually come together. Repent your sin, right? And sin means wrong direction. Right? Wrong direction, wrong target. We often struggle changing, forcing our reaction which arose in our heart. But what we really need to think about or work on or focus on is not its reaction, but direction of your heart. It is good and the right thing to give thanks to what you have today, what you have received today. But what would happen to your gratitude once you lose it? lose them. I'm not saying it is meaningless to give thanks to those things. We should give thanks to even the little things because we often forget those things. We should still give thanks to each little things. However, if our gratitude, rejoice, and praise to God are only relying on something that is not eternal, something that changes by time, our joys and thanks will expire someday. If we want to rejoice always and give thanks in all circumstances, we need to turn the direction. We need to turn the direction of our heart to something that is eternal, something that does not change forever. And that is God, who created us and this whole world. Death on the cross and the resurrection of Jesus Christ disclosed this mystery of one God, that God actually exists, the creator of all, and also his great hope and plan for human being. We call this gospel, in another word, good news. This is good news because his plan is to save those who believe in him through Jesus Christ from wrong direction, we call it sin, and bring them to the right direction so that they can receive, they can have eternal life. The life that restores a relationship and fellowship with eternal God, which also brings us unchanging peace, joy, and eternal thankfulness. Please take a look at today's scripture again. I'm not going to read it again, but if you take a look carefully today's scripture, and you can find a few the word thanks for gratitude, and you can always find the name of Jesus Christ in the scripture that command us to give thanks, right? And the Bible said, give thanks, be gratitude. There's always the name of Jesus Christ in that scripture. Thankfulness that arises in our heart when we turn our heart to the Lord Jesus Christ and to God through Jesus Christ is the thanksgiving which God is asking for us today. Faith does not make us insensitive to pain. Some people think if we really believe, we're not going to have trouble. We're not going to have any sad emotion. But that's not true. Faith does not make us insensitive to pain. We still feel pain. But bring us joy that never fail, even in the midst of sorrow. That's what faith does. We still suffer and get hurt if we are mistreated or persecuted. But no one can take our hope and thankfulness in Jesus Christ from us. So where is our heart? Which direction and to whom is your heart facing at today? Let's pray. お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、私たちの心は目の前のことにとらわれ、一喜一憂し感謝を捧げたと思った次の日にはあなたへの呪いの言葉やあなたへの怒りの言葉を口にする愚かなものであることをどうぞお許しください。どうぞ私たちの心が正しい方向へ向きますように。それはあなた自身であります。あなたへと私たちの心が向かい、そしてそこから与えられる変わることのない感謝、変わることのない喜びを私たちが持つことができますように。私たちの人生にはこれからも悲しみがあり、絶望があり、
本当に私たちの人生の中には、どうすることもできないことが起こってくるかもしれません。しかしそのようなただ中にあっても、主よ、あなたの私たちへの思いは変わることがありません。あなたの私たちへの約束は決して変わることがありません。主よ、どうぞその変わることをないものに私たちが心を止め歩み続けることができますよう助け導いてください。どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の心が、その感謝の心、その喜びで満たされ満ち溢れますように、全てを見て委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。